一冊の出版が未来を開く。皆さんこんにちは、ことの出版の愛ことのです。
ことのさん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回ですね、すごくこういろんな方々が今までこう琴の出版でこう本を出されているっていうのをお聞きして、こう琴のさんのこうヒアリング力というか、その引き出し力みたいなところどうされてるのかなっていうのは私すごく気になったんですけど、実際こう、はい、琴のさんのところにこう来られる方ってもう書きたいものが決まっているっていう状態で来られるんですか？
そうですね、書きたいものが決まっているっていう方の方が多いのは多いです。でも全く決まってないけど本出したいんですっていう方もいらっしゃいます。
なんか本を出したいっていう、それが憧れみたいな。
はい、そうですね。なんかぼんやりなんかこんなこともあるし、あんなこともあるし、でもこんなことが本に書いていいのかなみたいなところで話を聞きに来られる方もいらっしゃいます。
じゃあ、決まっていないっていう方は、なんかどんな形で、こう、はい、話をこうまとめていかれるんですか？
決まっていない方で、主婦、普通の主婦とか会社員の方、はい、で、特に何て言うんですか、経営者の方でもないとかですね、セミナーのコースもしていない方であれば、得意なこととかですね、好きなこと、とか、これまでやってきた、まあ、部活とか、習い事とかですね。その辺りを掘り下げて聞いていきます。
すごい、結構過去まで遡るんですね。
過去まで、はい、遡って聞いていくとですね、普通の主婦の方でも、子供さんに洋服を作るのが好きなんですとかですね。たらもう、そこら辺が、なんか、プロ並みにお上手だったりとか、されるので、じゃあそのあたり書きますかっていう風な話になっていったり、あとは投資、以前いらした方は投資のイデコをすごい詳しくなんか書けるぐらい、うんちくというか持っておられたので、それもいけますねとかですね。
すごい。その方は主婦の方ですか？
主婦の方です。
まさにご自身の体験とかね、はい、主婦でも、イデコの運用をこう、うまくやってるよみたいなのってすごく励みになりますね。
そうですよね。あとはもう本当に株式投資を、少額で、少しの金額で20年ぐらい続けてきたよっていう、石原のり子さんっていう方は、もう実際本にされたんですけどね。
はい。
はい。そういった経験だったりを、引き出すためにたくさん質問をしていきます。
なんかその中でも、ここなんか本にしたら面白いんじゃないかな、みたいな、ここ光ってるな、みたいなのは、感覚的なものですか？もう、琴乃さんのセンスですか？
でも、やっぱり話されてる時に、話が止まらないというか、たくさん出てくるんですね。だんだん饒舌になってくるというか。なので、ここが多分、すごい好きなところなんだろうなとか、どれだけでも話せますっていう内容だったら、もうすぐにでも本になるよっていう感じなので、やっぱりうんちくとかですね、をたくさん知ってる方は、本にしやすいですよね。
じゃあもう、ここだと思ったところを、なんか乗ってきたなみたいなところを逃さずに。
ですね。で、一応なんか3つぐらいこう出たとするじゃないですか。はい、こう、ヒアリングをしていって。
はい、
で、その3つの中で、ご自身が一番情熱を持って書けるものって今どれですかって聞くんですよね。
はい。
はい。本にできる内容として、どれを一番、熱いですかっていうところで。で、聞いて、これかなっていう感じで言われて。たりするので、じゃあそれについて今度は章立てっていう風な流れになっていくんですね。はい。だから何も書きたいことを持って来られない方は、好きなこととかですね。 もう推し活してる人でも本書けるんじゃないかなって最近思いますけど。
確かに一番情熱を持ってしますね。
で、そしたらそこからコミュニティが出来上がるんじゃないかなっていう、熱いコミュニティがですね。
なんかこう、本当にこう、人生の棚卸しっていうところを、なんか琴乃さんが一緒にしてくださるんだなと思ったんですけど、この琴乃さんの講座っていうのは全国どこからでも参加できるんですか？
全国どこから参加できます。オンラインで。まあだからネットが繋がらないと参加できないんですけど。なので、うちの受講生さんで一期生の方はですね、ブラジ、ん、わかったっけ？ブラジルじゃなくて、ヨーロッパの、忘れちゃった。そこから
まさ
毎
か
週
の。
参加されてました。
海を越え
海
て
外
も。
から。
その方は日本での出、あ、でもオンラインで結局書籍も、Amazon の電子書籍っていう
イ
形な
ギ
の
リス
か。
だったかな？イギリ
イギリス。
スの方で、で、結局仕上がったんですけど、ちょっとそれが、まあ、ご家族の反対があってですね、ちょっとイギリスだったかな？の、なんていうんです？文化とかいうところを別に否定してるわけじゃないんですけれども、日本との違いっていうところで載せたんですけどね。それがどうも、向こうの方には、あんまりよく映らなかったっていうのがあって、ちょっと残念ながら出版することは、なんか、ちょっと差し止めというか、できなかったんですけどね。なんかまあ、その方は海外から参加されてるっていうようなとこですね。
なるほど。まあでもその、まあ、記事にしたというか、こう、出来事をこう、書き留めておくっていうのは、いつかね、何かの形で発信できるかもしれないですしね。
そうですね。
なるほど。なんかこう、そういった、ね、こう、一緒にこう、人生を振り返って、そしてしかもこれ、ここを本にしたら面白いんじゃないかみたいなところを見つけてもらえるのって、なんかすごくいい経験だなと思いました。あとはその書きたいものが決まっている方っていうのは、なんかどんな形でこう一緒に組み立てていったり、こうより良くしていくっていうのはどういう引き出しをされているんでしょうか？
まあ、その書きたいことについてですね、掘り下げて質問をしていきます。私が最初の読者みたいな感じで、
ああ、確かに。
私の知らない内容であれば、いろいろ質問をそれわかりませんとかですね、どういったことですかっていう質問を投げかけていきながら、よりわかりやすくしていくっていうところで、結構当たり前になってることが多いと思うんですよ。その専門の方ってですね。なんで言葉だったりも、普通にちょっと難しい言葉を使われたりとかするので、そこはちょっと普通の言葉に直しましょうとかですね。で、まあ、大まか伺った後に、その後、じゃあこんな、他に、ちょっとコンテンツとして足りないなとかいう時には、他になんかないですかって聞きます。他に、ないでしょうかっていうことを聞いたり、あとは、ここの部分に対して、その時の失敗だったり、なんか、良かったこととか、両方教えてほしいですとかですね。で、その時々で自分の、私が感じることを、いつも伝えていきます。で、そこから広がりを持たせて、ちょっと、なんて言うんですかね。広がり持たせて、まあ、皆さんに、皆さんが他の方も聞きたいであろうっていうところを掘り下げていくような感じになりますね。
そこをこう無邪気にというか、きっと他の人も知りたいだろうなっていうのをこう代表でこう聞くっていうところが、
そうです。
琴乃さんのね、素敵なところですよね。この私が最初の読者っていうのがすごくなんかいいフレーズだなと思ったんですけど。
そうですね。なので、ジャンルを絞ってないんですね。私がサポートする方のジャンルを絞ってないので。
確かに好奇心持って聞けますもんね。
このジャンルは受けてませんとかですね。いうことは今までやったことがないです。
じゃあもうオールジャンル OK ということで。
そうですね。もうちょっとどんなジャンルが来るかまたあれですけど。はい、今のところ OK です。
はい。ありがとうございます。琴野さんの、公式ホームページの方でも、
はい、
講座の詳細って見れるんですかね。
はい、見れます。
うん、ありがとうございます。概要欄にですね、番組の概要欄に、琴野さんのこのホームページのリンクも貼ってありますので、ちょっとこう出版興味あるなとか、どんな感じでこう書いていくのみたいなところ気になられた方は、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、琴野さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。